本日与えられている聖書の箇所を読み出します。詩編46編1節から。旧約聖書の980ページです。詩編46編1節から。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が売れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、川があるその豊かな流れは神の都を喜ばせる。いと高き方のおられるその聖なるところを、神はそのただ中におられその都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は解ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来てみよ主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれる。闇を知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。以上の箇所から、神我の酒どころと題して清川先生に御言葉を取り入れていただきます。
おはようございます。今朝はこの詩編の46編を開いていただきました。この詩編は多くの人に愛され親しまれている詩編でもあります。また困難の中にあって、その中での信仰告白の歌として励まされる詩編でもあるかと思います。この詩編の背景は、このユダの国が大きな危機危険、そこから救われた時に歌われたものとされています。その大きな危機が何か、聖書の中のどの出来事なのか、いろいろと考えられたりしていますけれども、多くの人々が考えているのは、やはりヨシャパテという王様がモアブの国の攻撃から国が救われた時に、そのことを感謝し歌ったものとされています。それは歴代史第2の20章に記されている出来事でもありますから、また開いて読んでいただければと思いますが、そこに書かれていることは、ヨシャパテという王様の時にモアブが退去して攻め上ってきました。ですがユダの国にはこれに対抗するだけの力がありませんでした。ヨシャパテとユダの国の人々はただ神にそれこそ祈るのみということでした。その時にゼカリアという神により、その人を通して神が語られたことがあります。それはこの歴代史第2の20章に記されているわけですけれども、それはそのモアブの大軍のゆえに恐れてはならない、明日攻め上れ、そしてこの戦いは主の戦いであり主が共にいるということでした。民は神の言葉を信じ礼拝をし神を賛美しました。すると神の設けられた伏兵が、それが何であるかははっきり分かりませんが、そこに神の介入があり、敵は敗北をし滅びたということでした。それは民の力ではなかったわけです。確かにそのような救いの出来事を背景とすると、この詩編の46編の意味はよくわかるわけですし、そのようなことを思いながらこの詩編を見てまいりたいと思います。まずその詩編において第一のことは、酒どころなる神、神は酒どころであるということがあります。46編の1節から3節をもう一度読みしますと、 神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のたらなかに移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いてもとあります。このところで酒どころである神、その神のことがいろいろと表現されていますが、まずは神は文字通り酒どころであるとあります。日本はやはり気候的には穏やかな国とも言えます。ですがイスラエルの地においてはそうではなく、昼は焼けつくような暑さがあります。日陰が必要とされます。そのような時には大きな岩陰はまさに日差しを避ける酒どころとなり、人々が本当にそれを求めていました。かと思うと今度は夜には気温が急激に下がり、寒さに凍えるわけです。冷たい風、それをですね、避ける岩陰もまた必要でした。イスラエルの民がエジプトを出た後、神が昼は雲の柱、夜は火の柱を持って民を導いたとあります。それは昼は焼けつくような日差しを避ける雲の柱で守ってくださり、夜は寒さをですね、火の柱で持ってまさに和らげてくださるということでした。神はそのようにさまざまなものから私たちを守ってくださる方、私たちはそこに身を避けることができるわけです。人生にはいろんなことがあります。そのような時に神にこそ身を避けるというわけです。そして神もそのようなものを受け入れてくださるわけです。ところが意外とそのように神を避けどころとして行くべき時にそれをしないということがあります。神を避けどころとしないで、いろんな迷信や、あるいは捨てたはずの誤った信仰にすがろうとすることがあります。でもそうではなく、神は我らの避けどころであるということでした。さらに神はここで力であるとあります。私たちは強いようでも弱いものですし、力あるようでも力のないもの、力を必要としています。これは別に肉体の力ということではなく、肉体的には力のある人が心においても力があるとは限らないことがあります。全く正反対のこともあるかもしれません。試練やあるいは困難の中、その中でもそれに耐えうる力、乗り越える力、それを私たちは必要としています。心のエネルギーがなくなったように感じる時もありますし、携帯電話の電池が切れるようなそんな感じになってしまうこともあるかもしれません。電話ならば簡単に充電できるでしょうが、心はそうはなかなかいかないわけです。体を休めても心のエネルギーの充電はそう簡単にはいかないわけです。もちろん体の疲れから来ていることもあるわけですから、休むことも大切でもあるわけです。ですがそれとともにその力の源である神から力をいただくということが大切なことでもあるわけです。聖書は神の大能の力によって強められなさいとも言います。神は私たちの酒どころであり、そして力で、さらにはここで助けとあります。これは助けてということでもあるわけですが、私たちは自分で何でもできるかのようにうぬぼれてしまうこともあります。でもそんなに強いものではないわけです。助けを必要としています。イスラエルの民はエジプトを出てから絶えず神の助けを受けて、それによって約束の地に入ることができました。神の助けなしには何もできないということでした。人が助けてくれることも多くあります。弱った時に助けてくれる友がいるということは幸いでもあります。 ですが人の力ではいかんともしがたい時も多くあります。まさに神の助けを必要としています。このように神は私たちの酒どころ、力、また助けである。だからこそ詩篇の記者は告白をします。我らは恐れないと言います。たとえ天変地異のような大きな人生の嵐に出会い、もみくちゃにされたとしても恐れない。聖歌の中に人生の海の嵐というのがあります。その賛美の通りであるわけです。聖書には絶えず恐れるなという言葉が語られます。それはそれだけ私たちは恐れるものだということ、怖がるものだということでもあります。私たちが人生の嵐に出会い苦しむとき、恐れの心が起こるとき、この詩篇の言葉を思い起こしたいと思います。そして第二には神の臨在ということがあります。四節から六節にこうあります。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高い方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は夜明けまでに、朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。そのようにこう言われています。ここで川があるとあります。川とはまさに命の源的な意味を持っています。川があり水がある。そして水は命の源でした。欠かすことのできないものです。その神の都には川があると言います。これはヒゼキヤという王様がエルサレムの町の下に引いたいわゆる水道をですね、指しているとも言われます。この水道、水の流れのおかげで町は乾くことがなかったわけです。確かにその水道というのは、水の道というのはいつの時代でも大切でした。ローマ時代の水道橋は有名です。ヨーロッパにはそういった水道橋も多く見られます。日本でもそれこそテレビのドラマなどによく出てくる場面ですけれども、京都の南禅寺のそばにあるいわゆる疎水の水路橋、水路閣は有名でした。琵琶湖の水をですね、京都市内に引いてくるわけですが、そのように川がある、水の流れがあるということの大切さがあります。命の川の潤いによって神の都、神の臨在されるところ、そしてその真ん中に神がおられるということでした。神が臨在される、神が共におられるゆえに都は揺るがないと言います。教会においても神が臨在されるゆえに、さまざまな戦いがあり困難があったとしても決して揺るがないと言います。そのことを信じるものです。私たち一人一人の人生においてもそうでした。神を信じる者として神が共にいてくださる、そのゆえにその人生は決して揺るがないということでした。もちろん人生の海の嵐は吹き荒れるでしょうが、それでも揺るがない。そしてここで神は夜明け前に、朝明け前にですね、これを助けると言います。聖書を見ると、確かに神が夜明け前に、夜明けにですね、民を助けるということがしばしばありました。あのエジプトを出た民が、航海において助けられたのも夜明け前でした。その他にもエルサレムを取り囲む敵が夜明けに滅ぼされていたということがしばしばありました。神はなぜ夜明け前に助けられるのかなとあります。それは夜の真っ暗闇に朝の光が差し込むように、困難の中にあっても神の御手が差し伸べられるからかもしれません。また人は真っ暗闇を経験することで、本当に神の力を頼り、神の助けを待ち望むからかもしれません。いずれにしても神は私たちを夜のような暗闇から救い出してくださるお方であるということでした。聖書はここでさらに万軍の主は我らと共におられるとあります。 万軍の主は我らと共におられる。神が共にいてくださる、臨在されるということをいつも心に留めなさいというわけです。神が共にいてくださる、臨在されるゆえに私たちの人生は揺るがない、心も揺るがないと言います。神からこの離れた人生は揺るがない土台の上に築かれているように見えても、それは砂上の楼閣でありですね、少しの嵐でもたちまち壊れていくようなものだというわけです。イエス・キリストが話されたように、岩の上の家ではなく砂の上の家でしかないわけです。見た目には危ういように見えても、神が共にいてくださるゆえに壊れることはない。多くの人は神なき砂上の楼閣の上で安心しているのかもしれませんが、まあ、だからこそ伝道する必要もあります。神が共にいてくださる、それがあります。そして三つ目には神の御業ということがあります。八節から十一節にあります。来て見よ、主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦であるとあります。46編の8節9節で戦いをやめさせる神の御業があります。かつてエルサレムを攻めたれた敵たちはいましたけれども、神は夜明け前に彼らを滅ぼしました。歴史のどの出来事を指しているかは何とも言えないところがありますが、いずれにしても神は神の民を攻め立てる敵に裁きを下すというわけです。神の民がその罪のゆえに神によって裁かれる場合は別として、神の民をゆえなく攻める者に対しては神が裁きを下してくださるわけです。信仰者が自分で仕返しをしたり、あえて時には言い訳をしないこともあります。それは正しい裁きをなされる神の裁きに委ねるからということでした。信仰者同士でもいろいろと時には争いも起こります。誤解も起こります。反論したくなったり、あるいは仕返しをしたくなったり、腹立たしくなることもあるかもしれません。でもそれは多くの場合かえって火に油を注ぐようになり、かえって争いの火が燃え上がるということがあります。陸に揚げられた魚に水を与えるようなもので、かえってそれを長生きさせてしまうわけです。神の裁きに委ねるということでした。神が裁いてくださる、その神の御業があるということでした。だからそう、神は戦いをやめよと言います。やめよ、知れとありますが、戦いをやめよ、私こそ神だとあります。神の裁きに委ねるからこそ、神が民を敵の手から救ってくださるからこそ、戦いをやめようとあります。そして正しく裁かれる神を崇めることになります。教会においてもさまざまに争いや戦いが起こることがあります。信徒と牧師との間のいさかいもあったり、あるいは信徒の方同士の間でも争いがあったりすることもあります。時にはこのうちの牧師はああだこうだと非難することもあれば、今度は牧師の側がうちの信徒はああだこうだと非難することもあるかもしれません。お互いにあの人はああだこうだと言って非難することもあるわけですが、そんなことを聞かされることもあります。でもそのようなことにおいても、戦いを争いをやめよと神は言われます。使徒パウロもコリントの町にあった教会のクリスチャンたちに言いました。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると知らされましたと言います。コリント教会の中においても争いがある、それを知った。そしてその上でパウロは進めるわけですが、どうか皆が語ること を一つにして仲間割れをせず、同じ心、同じ考えで一致してくださいと勧めています。戦いをやめて、そして同じ心、同じ考えで一致してほしい、そう勧められていました。戦いをやめよう。そして46編の11節、また7節での言葉があります。7節の言葉が11節でも繰り返されますが、これは神の呼び名でもあるわけですが、まず万軍の主と言われます。これは神の力を表すものでした。そしてさらにはヤコブの神と言われます。これは契約の神を表しています。神は旧約聖書でヤコブに約束されました。祝福を約束されました。そしてヤコブの子孫が大いに祝福されたわけですが、そのようなあなた方を祝福するという約束がある。そして民は神に従うという、そのような契約がありました。そして確かにヤコブからイスラエルの民が生まれました。ヤコブの神という時、そこにはそのように祝福してくださる約束の神、契約を破ることのない神、そのような神を表しています。神は万軍の主であり、約束を決してたがえることのないヤコブの神である。そしてさらに神は共におられるとあります。共におられる神、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であるとあります。共にいてくださるインマヌエルの神ということでした。これは聖書を通して、全体を通して言われていることです。人生において、あるいはさまざまなことがあったとしても、神が共にいてくださる、そのことを覚えさせられます。神は酒どころであり、力であり、助けである。だからこそ争いをやめて神を崇めることをしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、世界において、私たちの人生において、さまざまに不安や恐れや、そういったものが起こってまいります。今もそうであります。けれど神様、私たちの酒どころであり、助けである、力である、神ご自身をもう一度覚えて、この困難の中にあっても歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。神は万軍の主であり、ヤコブの神であり、また私たちと共におられる神であることを心から感謝をいたします。そのことを覚えて、試みの多い日々でありますけれども、この週も歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。あなたの約束の御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。